今週からは新しい聖書箇所をご一緒に見ていきたいと思っています。新約聖書のピリピ人への手紙になります。なぜこの箇所に導かれたかと言いますと、その一つに、今年の5月ですけれども、教会の皆さんが、私がこの南浦バプテスト教会に就任して10周年のお祝いをサプライズで礼拝後に、お祝いしてくださりました。MUBC の皆さんは隠し事がとても上手ですのでひそひそ話し合われている様子が少しは私の中にも気づくことが多々ありまして、何かあるなと思っていたんですけれども、でもあそこまでのお祝いをしてくださるとは思ってもおらず、皆様の心が本当に伝わり、祝福にあふれた、それは私にとってもヘーゼルにとっても祝福にあふれたひとときでした。その時に私の中で浮かび上がってきた御言葉が、このピリピ書の1章の3節から5節の言葉なんです。もう一度読みます。私はあなた方のことを思うたびに私の神に感謝しています。あなた方すべてのために祈るたびにいつも喜びを持って祈り、あなた方が最初の日から今日まで福音を伝えることに共に携わってきたことを感謝しています。教会の皆様に対するさまざまな感謝の思いが、私の中にあふれ、そしてその時もお話しさせていただきましたけども、この教会に導かれたことを感謝し、また10年という、一区切りになりますが、これまでご一緒に皆さんと、教会としてキリストにある家族としてイエス様に仕え、そして福音を伝えるために共に歩んでこられたことに感謝しまし、感謝し、何とも言えない喜びに満ち溢れたんです。何とも言えない喜びというのが私の中では少しミソなのかなと思ってまして、なんか喜べって言われて、なんか単純にやったと喜ぶ喜びとはちょっと違うと思うんです。振り返る中に一つ一つの思い出、出来事が蘇っていく中に、心の中に、思い浮かんでくる中に、何ですかね、感慨深い喜びというのでしょうか。きっとその喜びは周年1年のお祝いの時には感じられることのできなかった喜びだと思います。10年間という一区切りがあったからこそ、ここまでのその年月があったからこそ、ししと私の中に、感じる喜びがあったのかなと思うんです。これから見ていくこのピリピ人への手紙は、パウロという宣教師、伝道師が書いた手紙です。もう皆さんご存知かと思いますが、パウロの手紙はパウロが伝道師、立て上げた教会、各地にある教会に書かれた数々の手紙もありますし、また個人に向けて書かれた手紙もあります。新約聖書の約半分がこのパウロが書いた手紙に占められているというほど、大きな影響力を及ぼした宣教師、伝道者でしたが、このピリピ人への手紙の特色としては、数々ある手紙の中でもとても前向きな手紙であるということなんです。この4章しかない、あっという間に読めてしまう手紙でありますけれども、この4章の中に喜び、喜ぶ、そういった言葉がなんと16回も出てくるほどに、喜びということについてパウロが繰り返し書いている、喜びの手紙とも言われているのがピリピ人へのこの手紙なんです。有名な箇所では4章の4節に、いつも主にあって喜びなさい、もう一度喜びなさい、こんな有名な御言葉もありますが、 私なんかは単純ですから、喜びなさいって聖書に言われたら、何が何でも喜んでいることがクリスチャンとしては大切なんだとずっと思ってたことがありました。しかし皆さんも少しずつ感じていらっしゃるかと思いますが、喜び続けているということはそう簡単ではないと思うんです。実は喜びなさいと言っているこのピリピの手紙ではありますが、実はこの手紙は喜びの手紙と同時に獄中書簡と言いまして、牢屋の中で書かれた手紙であるとも言われているんです。パウロは福音を伝えるために各地に出て行き、御言葉を伝えましたが、そんなパウロに対して快く思わない、勢力が、パウロを捕らえ、牢屋に入れるわけです。ローマの政府によって捕らえられて、投獄されていたと言われていますが、そんな投獄中に牢屋の中で書いたのが、このピリピ人への手紙なんです。投獄と言いましても、パウロは、後に信仰のゆえに処刑される殉教をしていますので、いつ判決が下り処刑されてもおかしくない、そんな状況にいた中でパウロが喜びなさいと繰り返す理由は何なのでしょうか。そんなことをこのピリピンの手紙を見ながらご一緒にこれから考えていけたらいいなと思いますが、今日読んでいく中でその喜ぶ一つの大きな理由が、やっぱりパウロにとって大切だったのがピリピの教会であったということなんです。なぜにパウロが喜びを持って、いつも喜びを持って感謝をしていたのかと言いますと、このピリピの教会がイエス・キリストの福音を受け、そして受けるだけではなく伝えるためにパウロと共に歩もうとした、その姿勢とその教会にあふれる真実な愛があったからであるわけなんです。今読んだ、5節にも、あなた方が最初の日から今日まで福音を伝えることに共に携わってきたことを感謝しています。またここには出てきませんけど、7節を見てください。あなた方すべてについて私がこのように考えるのは正しいことです。あなた方は皆、私が投獄されている時も、福音を弁明し立証している時も、私と共に恵みに預かった人たちであり、そのようなあなた方を私は心に留めているからです。パウロにとってこのピリピの教会は本当に彼の心に留める大切な教会であったということであるわけですが、何よりも、パウロに励ましになったのが、どうやらパウロがこの投獄されていた間にこのピリピの教会はパウロのことを祈ることはもちろん、いろいろと支援をしていたようなんです。現在の刑務所とは違い、その当時ローマの管轄していた牢獄には、囚人には食事などを支給する、そんな、手当はなかったそうです。ですから捕らえられた人たちは、生きていくためには家族や知人や知り合いから食べ物を差し入れてもらったり、金銭をいただくことによって生き延びていかなければならなかった厳しい状況があったそうです。そんな中、ピリピの教会はパウロに対して一人のリーダーを派遣し、そして献金を届けている様子が後の手紙の中に出てきます。今は先ほどもね、募金の話をしましたけども、口座があって口座に振り込めばあっという間に済むことでありますが、その当時お金を届けるといっても、それは容易ではないことだったわけです。 飛行機があるわけでも新幹線があるわけでも車があるわけでもありません。ピリピからパウロが投獄されていただろうというエペソからピリピにはだいぶ距離がありました。献金を届けると言いましても多くの日数、時間の犠牲、そして安全ということに関してもさまざまなリスクを冒して旅に出なければお金を届けることのできない事情があったわけなんです。そんなピリピの教会の心を知り、パウロは4章17節でこのように言ってますが、私は贈り物を求めているのではありません。私が求めているのはあなた方の霊的な功罪に加えられていく身なのです。パウロは決して自分が生きていくためのお金がもらえたから喜んでいるというわけではなく、もちろんそれはそれで大きな助けとなったでしょう。しかしパウロがイエス・キリストの福音を伝えるために何とかして、前を向きながら伝道に励みたいという思いに共感し、ピリピの教会の人々がそれを支えたいというその信仰、そして信仰だけではなくて実際の行動による愛に触れ、その思いがパウロの心の中に喜びとして感謝としてふつふつと湧き上がってきていたのではないでしょうか。まあ、届けてくださったという、ことで一つ私には、恥ずかしいお話があって、今でも、ヘゼルにその話を思い出されては笑われるんですけれども、リオが生まれる時の話なんです。初めての出産ということで、夜中に陣痛が始まり、病院に行きました。まあ初めてということで、しかしなかなか生まれずにだいぶ時間がかかりました。まあ夜中に行ったので、朝方私の家族が病院に行っていることを知ったんですけれども、なかなか生まれないということで、そのことを心配した私の母が朝病院に駆けつけてくれたんです。しかしその病院はルールがあって、出産するその病室には、夫以外、病室に入ることができない、まあ、一人だけだったかな、家族一人以外は病室に入ることができないという事情があったので、まあ、生まれたらちゃんと連絡するからと母には言っていたんですけれども、母は待ちきれずに、病院に来てしまいまして、受付からお母さんが下に来ていますけどどういたしますかと連絡があったわけなんです。私はもう初めての出産で少しもうテンパってまして、それどころではないので、なんで病院に今さら来るのという感じで母のところに行って、実を言うと母は怒ってしまったんです。なんで来たのよと。しかも母がこんなたくさんのおにぎりを届けてくれたんですね。そんなおにぎりを食べられる状況ではなかったわけなんです。なんでこんな無駄なことをするのと怒ってしまって、そのままおにぎりとともに私はその時返してしまったんです。ひどい話ですよね。まあその後冷静になり、またヘーゼルからもいろいろと言われて、その状況を振り返るならば、私は実はもうその時は初めての出産という自分の目の前に起こっていることに目いっぱいで、そこにあった母の心配する心、そしてなんとか私たちを助けたいという愛があったことをすっかり見逃しており、自分の未熟さを反省するとともに、まあ、その時ひどいことを言ってしまったにもかかわらず怒ることなく、帰って、そして出産が終わったらまた喜んで来てくださった、そんな母家族の愛が本当に私のその心の中に振り返る時に温かな思い出として、伝わり、まあ、そういうことを考えると、やはり母親の愛、家族の愛というものがじーんと心の中に伝わるときに、何とも言えない喜びというものを感じることができるわけなんです。 私だけではなく、きっと皆さんにもそのような経験があるのではないかなと思います。その心なんですよね。10周年のお祝いしていただいた時にも皆様から本当に素晴らしいバッグを、いただきました。またさまざまなギフト券など普段では手にすることのないようなものをいただき、とても嬉しかったです。でもそれ以上に私の心の中に、浮かび上がった感謝は、そのお祝いのために準備をしてくださった一人一人の心遣い、そして何よりもその日だけではなくて10年間の歩みの中にあったさまざまな出来事、皆様との思い出が私の心の中に、思い浮かび、何とも言えない喜びに満ち溢れたわけなんです。まあ、正直に言うならば、決してこれまでの10年がもう火のつけどころのないような完璧で、もう感謝することしかなく、素晴らしい10年とは決して言えなかったと、言えないと思います。まあ教会ですからいろいろなことがありました。それは皆さんも同じだと思うのです。人が集まるときにお互いがぶつかったり、ちょっとした言葉に傷ついたり、悩ませたり、失望させたり、悲しませたこと、悲しんだこともあるかと思うわけなんです。しかしキリストにある教会として何が大切かと言いますと、キリストを頭とする教会として私たちが何を目標に、どこに向かって歩んでいるか、そして私たちが何を見させていただきながら歩み続けているのかということではないでしょうか。ですからパウロは今月の暗唱聖句です、6節でこのように言っています。ご一緒に読みましょう。3、はい、あなた方の間で良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださると私は確信しています。イエスキリストを信じ、神からいただく新しい命に歩み始めたときに、私たちの心の中に神様は良い働き、それは私たちが神様の御心、神様の使命に生きるように、その働き、歩みを始めさせてくださり、しかし始めたからといってそれが全て完璧になるのではなく、今現在は進行形であるということ、しかしそれはキリストイエスの日、イエス様がもう一度来てくださるときには完成させていただくわけですけれども、今私たちは始まったその良い働きが、神様と共に歩む働きが進行形の中にいるということなんです。そしてその進行形、歩み続けている中にある中で、神様の恵みの中に私たちは少しずつかもしれませんけども成長させていただいているわけなんです。罪のゆえに神から離れ、神を見失っていた者が神の憐れみのゆえにもう一度神様を知ることができ、その神から与えられた新しい命に私たちは成長していく恵みをいただいているわけなんです。それはパウロ自身もそうだったでしょう、フィリピンの教会もそうだったでしょう、今を生きる私もあなたも、そして私たちの南浦バプテスト教会も同じでしょう。今私たちは完成してくださるその目標に向かって成長しながら歩み続けているわけなんです。同じ神様が与えてくださる目標に向かって歩み続けている者たちなんです。 完成ではないので、いろいろ不具合もあることでしょう。時につまずくこともあるでしょう。私たちはイエス様が愛したように他人を愛したい、愛を示したいと思いながら思うようにできないもどかしさを覚えることもあるでしょう。私たちは時に人の弱さ、足りなさ、日常の厳しさ、困難、恐れ、心配に目が行き、喜びどころではなくなる、そのような状況があるかもしれません。その中に時に私たちは、私が出産の時に母がしてくださったことに対してひどいことをしてしまったように、自分たちの状況の中に私たちは自分たちの視線で物事を見てしまい、喜びどころか恐れたり心配になったり批判したり傷ついたりすることがあるわけなんです。ですからパウロは続けてこのように祈っているわけなんです。ご一緒に読みましょうか。9節から11節です。3、はい、私はこう祈っています。あなた方の愛が知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになり、あなた方が大切なことを見分けることができますように。こうしてあなた方がキリストの日に備えて純真で非難されるところのないものとなり、イエス・キリストによって与えられる義の身に満たされて、神の栄光と誉れが表されますように。一つは私たちがしっかりと見分けることができるように、ますますはっきりと大切なことを見ることができますようにというパウロの祈りです。あなた方の愛が知識とあらゆる識別力によりいよいよ豊かになりますように。私たちが子供の頃は自分のことだけを考え、親のその愛の深さというものにはなかなか気づかないでしょう。しかし成長していく中で、私たちはさまざまな経験、さまざまな見方を覚えるときに、自分のことではなく自分のためにどれだけ注いでくださった愛があるのか覚えるときに、親への感謝が私たちの心にあふれるように、神様がそんな自分がってのは私たちのためにどれほど愛を注いでくださったのか、そして私たちキリストの家族として共に歩むお互いにあっても、私たちもそんな愛ということを学びながら成長しながら共に同じ方向に向かって歩んでいる家族であるということを、自分中心に見るのではなく、イエス・キリストの視点を通して見させていただくときに、あ、ここにもそんな愛があったのか、ここにもこんな愛を注いでくださったのか、そんな愛を数える恵みへと気づかされていくのではないでしょうか。そしてそのときに私たちの心の中には何とも言えない喜びに満たされるのかと思うわけです。二つ目は十七節です。イエス・キリストによって与えられる義の身に満たされるようにとパウロはお祈りをしています。この義の身とは、私たちがイエス・キリストの福音の豊かさの中に生きているということではないでしょうか。私たちがイエス・キリストのように変えられていく、そんな歩みではないでしょうか。十字架により罪が許され、神の前に義、すなわち私たちは正しいものとされ、神との関係を取り戻し、キリストイエスのイエス・キリストのしもべとして、イエス様が示してくださったように愛を分かち合い実践をしていく生き方であります。しかしこれは実らせるものであって、決して完成品が与えられるというわけではないわけです。芽を出し、成長し、色づき、実らせ、満たされていくように、少しずつ成長する歩みの中で与えられていくものであります。そのように教会としても、そ そして私たち個人としてもイエス・キリストを信じ共に歩む者として、キリストによる良い働きが私たちの中に始められているということを意識し、そしてそれは決して完成には至りませんが、キリストイエスの日に、キリストイエスの日にそれが完成させていただく、その先を見つめながらも、私たちは日々日々その過程に歩み成長しているわけなんです。決して喜びなさいと言われたから喜ぶような表面的な喜びだけではなく、愛しなさい愛しなさいと言葉だけで愛を語るのではなく、時には愛するということにもがき、自分自身の弱さと葛藤しながらも、私たちの目をキリストに、そしてその愛をキリストの助けによって実践していくときに、確実に私たちが成長し、義の実を実らせることができるわけです。そしてその結果として、お互いにへりくだり合い合う中にあって、それぞれが実践しようとしている、それぞれの愛に気づかせていただくということ、その結果として心の中に何とも言えない深い喜びがキリストにあって与えられていくのではないでしょうか。そんな喜びがきっとパウロとこのピリピの教会の中にはあったのかなということを、この冒頭のパウロの祈りから私たちは感じることができ、まあこれからさらに読み深めていく中で、さらにさらにそのパウロとピリピの教会の中にあるその喜びの秘訣をご一緒に学んでいくことができたらと思います。ご一緒にお祈りいたしましょう。